ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで大学周辺のエリアの情報を中心に楽しくって役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しのないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の西川龍斗と
西田愛と、
そして教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
8月から大学は約1ヶ月半の夏休み期間に入っております。この番組は3つのチームで週替わりで番組を担当しておりますが、夏休み期間は収録日に来れるメンバーでチームを作って進行しております。ということで今回も即席チームでお送りしています。
はい、
いや僕とね愛ちゃんは初めてですよね。
そうですね、こうやって組むのはダブル西で
ですよね。西西コン
ちょっと赤澤先生違うんですけど
俺もじゃあ西入れようかな
入れてくださいね夏休みどうですか。
いや別にその、そんな派手なことはしてませんけど愛ちゃんはどうですか。
もうバイトと遊びの、はい、もう交互の感じで、はい、赤澤先生はどうですか。
僕ですか、はい、僕は先週まではねこもりしながら、はい、高校野球とオリンピックって
オリンピックずっと見てました。
そう僕も見てましたオリンピック。
すげえ見た
感動しました
すごいですよねあの人たち皆さん。
すごいよね、
なんかスポーツ頑張ってる人見てたら何の競技でも面白いですよね。
確かにわかります。
そんなルールだんだん体動かしたくなるよね。でもね
と
思ってもうバレエやってるんですけどね、はい、バレー部の顧問やってるんですけど、はい、久々に練習しに行って朝から、
はい、
もうヘトヘトです今。
先生もするんですか。
するする、
へ
ちょっとだけね全部参加したら疲れるからまあちょっと健康管理みたいな
のを、ねね、
考えながらやってますけども、
はいはい、西川くんもスポーツしてますか。
いやこれがね実はしてないんですいやもう僕はねもう本当中学高校とずっとそのねそのなんていうか文学的
あそうなんですか
組織でね中学の時は将棋部で、うん、高校の時は放送部だったんでそんな派手に
インドアな感じね
インドアなんですよ。
愛ちゃん何してたの。
私剣道部です。中高剣道部です。
かっこいい
かっこいいっすねスポーツやけどちょっとインドアっちゃインドアっていうかずっと、
まあ、そうなんですよね
外でやらないもんね。
でもなんか焼きやすくって、うん、別に室内競技でもすぐ、もうなんで剣道部やのにそんなに黒いんって毎年言われてました、はい、
まあでもまだね夏休み大学は夏休み長いですから、はい、まだね3週間ぐらいあるので、まあね、後半もまた楽しいことやっていければいいですね。
はい、はいはい、ではこの番組では皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto ファックス075-432-5806 までお願いします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。投稿の際にはハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。ではここで1曲です。近藤夏子で白馬の王子様。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回の西川龍斗と
西田愛、
教員の赤澤清隆でお送りしております、
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所のエリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回は丸モザイコ代表の殿村真由美さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということでその丸モザイコなんですが、はい、この丸モザイコって一体何なんですかね。
私とこでは、はい、 モザイクの、あの制作、モザイクアートの制作っていうんですか、とあとモザイク教室を行っております。
はい、でモザイクアートっていうのは一体どんなものなんですかね。
簡単に言えば、あのタイルや、あと石ガラスなどを使って、あのそれをこうかけらを並べるような、そういうアートなんですけど。
それを自分たちで作っていくって感じなんですかね。
それを、あの、まあ、教室では、あの、まあ、パネルの上に貼り付けて、まあ、それに額をつけて、壁に飾るようなものだとか、あとは本当にあのタイルを使った鍋敷を作ったりとか、そういう実用的なものを作ってます。
丸モザイクってどういう意味がついてるんですか。
あの工房名を考えるときに、まあ、あのいろいろ考えたんですけど、まあ、私自身が丸が好きっていうのもあるんですが、あのイタリア語で、あのマルモっていうのが大理石っていう意味なんですね。であとモザイクっていうのをこう引っ掛けて、で丸モザイクにしたんですけど。
考えてますねすごく。
あんまり考えてないんですけど。
なんでイタリア語のその丸モっていう部分を取ったんですか。
私があの初めてモザイクをやったきっかけが、イタリアのラベンナっていう町のモザイク学校に行ったんですね。でその時にやった最初 の、あのモザイクが大理石モザイク で、で、まあ、あの大理石 の、 その風合いっていうか、そういうのも好きなんで、一応まあそういう名前にも一応つけてみました。
大理石って普通の石とはまた違うんですかね。
普通の石が何か分かんないんですけど、石にはいろんな種類があって、で大理石っていうのは、まあ、イタリアとかあの地中海沿岸とかにはよくある、石の種類で、いろんな色の石があって、まあ、それを私が習った学校では、ハンマーで割っていくっていうイタリアの古典的な技法なんですね。で、まあ、それはあんまり知られてないんですが、紀元前からあるような何千年も続く、古典的な技法 で、で、まあ、それがずっとそういう歴史があり、あと、まあ、ガラスがあったりタイルがあったり、あと有名なガウディのスペインのそういうモザイクアートがあったりとか、まあ、モザイクっていうのはそういういろんな素材でできてます。
ではその殿村さんはそのいつからそうこういう教室っていうのを開くような活動をしているんですかね。
教室自体は、1991年の5年前なんですが、まあ、そのモザイクと出会ったきっかけはもう二十数年前です。
やっぱりその初めて見た時の衝撃とかはあったんですかね。なんか感動というか
、まあヨーロッパに、まあ、それまでもう行ってたこともあるんですが、あえてモザイクにすごい惹かれていったわけではなく、なんかこう自然な流れで、まあ、私が行った時は、イタリアのフィレンツェっていうところに行ったんですけど、まあ、でもちょっとラベンナも行ってみようかぐらい の、 あの流れた感じで、まあ、京都でイタリア文化会館というところで、そのモザイク学校のパンフレットは持ってたんですね。でフィレンツェから電話してちょっと入れてほしいみたいな感じで、で夏季講習的にまずは受けました。はい、
テストとかあったんですか。
いやいや本当になんかみんな入れるような学校で、まあ、だから夏季講習的にそういうモザイクを習いたい人が行くようなとこで、私もその学校がきっかけで、 モザイクと出会ったんです。
学校があるってことは結構そのメジャーっていうかアートの中でも結構人気があるそういうもんなんですかね、うん、モザイクっていう素材を使ってするアートが。
まあイタリアっていうか、まあ、地中海全体なんですが、うん、結構そういう古い歴史があるってこともあるんですけど、はい、特にイタリアは代表的なものもいろいろあって、はい、でその私が行ったラベンナっていう町は、はい、特にその教会だとか、はい、そういうとこに有名なモザイクが施されている場所がいくつもあって、まあ、そういう意味ではそうモザイクの観光地でもあるんですね、
はい、私の中でのモザイクは小学校の時にちぎり紙とかを貼って、はい、なんか大きな絵にするっていうのやったんですけど、はい、そう紙でも石でも合わせて作ったらモザイクアートっていう同じ言葉になるんですか、ね、
そうですね、まあ、紙だったらやっぱりちぎり絵みたいな言い方になると思うんですが、作るこう発想的なものは、うん、よく卵の殻とかね、うん、そういうのもよくされてると思うのですけど、はい、まあ、あと例えばパッチワークだとか、こう、まあ、いろんなこうかけらを合わすような発想っていうのは、はいはい、別にモザイクと呼ばなくても似たような、はい、原点があると思います。
ではその殿村さんがね教室を開いてるってことなんですが、はい、そのやっぱりそのご参加される方とかは一体どんな方が来られるんですか、はい、
ワークショップでは、まあ、単発で、はい、まあ、鍋敷きとかそういうものを作ってもらう方は様々なんですが、はいはい、やっぱり長く続けられる方は、はい、まあ、特にレギュラーのクラスを持ってるんですが、はい、そういう方はやっぱり最初のそういう、まあ、面白いなっていうきっかけからどんどんこうアートの世界に、はい、のめり込むというか、であと毎年私のとこでは教室の展覧会をしてるんですね、
はいはい
はい、で毎年テーマを決めて、うんうん、今年の5月は人っていうテーマで皆さん作ってもらったんですけど、
はい、
来年は花っていうので、はい、もう皆さんそれぞれにテーマごとにいろいろ作ってもらってるという、うん、まあ、そういうのも皆さんその張り切ってやってらっしゃる、うん、とこみたいです
、はい、すごい楽しそうですね。
まあ、いやまあこっちが言うのも変
だ花がテーマやったらいろんな花とか、はい、人によって違いますしね、いろんな作品になると思うんですね。
でさっきの話もなんですけど、はい、結構年齢的にも、はい、まあ、若い層からかえって70超えた方まで、
はい、
で あとアートがあんまり得意じゃないとか、うん、自分でなんかそんな絵描けないけどっていう方もかなり参加していただいてて、
はい、
というのはやっぱり別に絵が下手でも、うん、絵がなんかダメでもなんか作るのが好きっていう方、うん、でそういう方は結構自分のなんか好きなモチーフ、はい、まあ、花だったらこの人の花みたいなを持ってきてそれをモザイク的に作ったりとか、はい、まあ、まあ、教室では自由なので、
はいはいはい、
そういう風にやっていただいてます。
あ、そうですか。本当教室の、ね、楽しそうな雰囲気も伝わりましたが一旦、ね、ここで、ね、前半を終えて、ね、また後半も、ね、はい、よろしくお願いしますね。
お願いします。
ではここで1曲です。畑元博でルーツ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西田愛と
西川龍斗と、
赤澤清隆でお送りをしております。
はい、ではハッピートーク後半は引き続き丸モザイコ代表の殿村真由美さんにお話を伺いします。では、9月から新町モザイク祭り を行われるということなんですけれども、はい、そういうのお祭りはどのようなイベントなんでしょうか。
これは普通のお祭りというよりはアートイベントで、はい、子どもたち子どもたちのモザイク作品を、はい、この新町商店街のお店などに、はい、展示するっていうのがメインなことなんですけど、はい、プラスちょっとイベントとして、はい、ちんどんパレードとかなんかそういうのをちょっとやってみようかなと思って今回挑戦します。
ラジオの開局の時もあれですね、ちんどん、
そうそう、出前ちんどんの方ね来ていただいたんですけど、
そうですか、
はいはい、
です
ね、
楽しそうな雰囲気のお祭りなんですが、今回初めてなんですよね。
はい、そうです。
緊張してます？
いや、このラジオの方が緊張してる。
まあまあ、確かにラジオはね、こう喋ったら電波乗ってるんでね、はい、生放送ですもんね、は
い、まあ、9月から、まあ、展示ということで、はい、まあ、ということはもう今すでに準備といいますか、子どもたちは作品を今作ってる最中なんですか、もう作り終えたんですかね。
作品自体は夏休みを利用して、7月の2日間にわたって、はい、元町小学校でワークショップを行ったんですけど、はい、もうちょうど今日からまた夏休みじゃなくて2学期が始まったみたいで、
早いですね、小学生
で、きっと今日小学生たちにこの、はい、開催マップは配られてたと思います。うん、
実際に何作品ぐらいっていうか、まあ、どれぐらい展示される予定なんですか。
小学生としては27名、うん、で、あともう北区役所に展示してるんですが、共同作品のカメモンって名付けたんですけど、はいはいはい、それを一緒に子どもたちと作ったり、はいはい、であと、あともう一つ共同作品で、はい、にぎわう商店街っていうこういう作品、
結構鮮やかですね。
そうです。縦が 90×横 130cm ぐらいの、それを子どもたちと一緒に作ったのを幼稚園前に展示する予定です。
これ作るのにどれくらいの期間かかったんですか。
それはね、その2日間の間に、はい、もうみんなでワイワイワイワイ
楽しくワイワイと、
はい、
やったの。授業の一環として作られたんですかね。
ではなくて、夏休みに自由参加っていうか、学校から声かけてもらって、うん、来たい人だけ参加してもらいました。
うん、うん、なんか今モザイク祭り開催マップを拝見してるんですけども、はい、小学生の作品と並んで亀がすごいたくさん あるんですけど、これはなんか亀の作品に思い入れみたいなものってあるんですか。
これは、まあ、私が作ったものが4匹ぐらいあるんですが、うん、まあ、新町通りを一つの、まあ、鴨川に近いこともあって、はい、鴨川から出てきた亀というか、うん、まあ、あといろいろこう他にも子どもたちの以外にも、うん、はい、商店街のお店に飾るものとしては、はい、こういうちょっと京かぶらとかトマトのモザイクを展示したりとか、うん、そういうまあ、お店ならではのものを作ったりして、うん、子どもたちの展示と一緒に賑やかに飾らせてもらいます。
今日も暑い中作業されてきたそうなんですけれども、はい、駐車場を今モザイクアートされてるんですかね。
これは、はい、その子どもたちの作品とはまた別に、はい、特別企画として駐車場のブロック塀、結構古い汚いブロック塀をモザイクアートで変身させようという、うん、試みで、はい、で9月の4日にいろいろ参加していただくみんなで作ろうっていうイベントなんで、はい、その準備というか、うん、でタイル職人さんと一緒にブロック塀をまずきれいにして、うん、下地を作って、はい、で今日は オオサンショウウオを作り始めました。まあまあ、それも、まあ、鴨川にちなんで、ちょっと恐竜みたいになったんですけどまあ、オオサンショウウオのつもりなんですけど、はい、
これ僕たち今ね、そのモザイク祭りの開催マップ見てるんですけど、このいろいろな作品載ってるじゃないですか、はい、この愛ちゃんとかはるかちゃんとか、はい、こういうのはこういう人の顔ですよね。これ一体誰の顔なんですかね。これは
ね、はい、テーマを人っていうので作ってもらったので、はい、まあ、誰っていうわけではなく、はい、人っていうテーマで、はい、作ってもらいました。まあ、だけど、まあ、多くの人は多分自分の顔、うん、でも時々おじいちゃんとか、は
い、
お父さんとかも
いますね。
こういうの多分そうだと思います。
あ、
うん、モザイクアートの魅力って田村さんにとってどういうところですか？
結構素材の、うん、素材からの発想っていうのもあって、はい、特にこの子供たちにはいろんな色のタイルとかをこう並べといて、で結構絵だとこうバッと描いたら消すとかしかないんですけど、はい、タイルとかの場合だとこう並べた後に嫌だったら変更したりとか、うん、まあ、そういうこともできるし、あとやっぱりその素材の持ち味というか色の発色とか、うん、そういうのはその素材の、素晴らしさだと思いますし、うん、あともう一つこうやって共同作品ができるっていう、そのモザイクってそういうかけらの集まりなので、はい、その一つの画面をみんなで共有するっていうのもまた、魅力の一つかなと思います。
では最後になっちゃうんですけれども、はい、リスナーの皆様にメッセージお願いいたします。
9月の1日からのこの新町通りの北王子から銀井通りまでなんですが、はい、パン屋さんだとか、うん、いろんなお店の前だとか中にいろいろ展示いたしますので、うん、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ハッピートーク、今夜のゲスト、マルモザイコ代表の殿村真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。ファンキーモンキーベイビーズであと一つ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の西川龍斗と
西田愛、
赤澤清隆でお送りしております。
はい、続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学同窓会山城支部支部長の菅原信明さん、大谷大学職員の藤谷憲孝さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
ではこの大学の同窓会って一体どのような組織なんでしょうか？
はい、同窓会は、はい、大谷大学の、卒業生の人たち、それから、大谷大学の教員赤澤先生もそうですけども、はい、それから職員が集まっている組織ということですね。はい、で在学生の人は、卒業式の日に入会のパーティーをやりまして、で同窓生になってもらうという、はい、という集まりです。はい、
同窓生とかになったらどういったことがあるんですか？
ですね、まず、案外大谷大学の同窓会卒業生というのは全国組織で、結構北海道から、鹿児島まで、80の支部に分かれてるんです。80あって、でそこに、所属してもらって、その支部ごとに、集まりがあって、講演会をやったりとかですね、はい、パーティーをやったりというようなことがあります。はいはいはい、でそれから、クラブ入っている人はクラブごとの OB 会とかですね、そういうものを各地でやっている、そういう団体ですね。
なんか今回ね、その夏季80校というイベントを主催されているということなんですが、はいはい、これは一体どのような イベントになるんですか、
はい今言った80の支部で、はい大体夏ほぼ夏にですね7月から9月にかけて、はい公開講演会をやるんです、うん、でこれは大学の先生が講師になって、はい行きましてで、その地区の同窓生の人に集まってもらって、はいでそれが終わると、大体支部の総会っていうことで支部の、会計報告をやったりそういう会議が少しあって、はいその後パーティーですね
パーティーって何するんですか
言ったら宴会なんですけどからいろんな人が来ます年代としたら30代40代の人も来ますし、本当にお年いった人であったら、70代の人も来てで、昔の大谷大学こんなのやったというようなことを言ったり話をしたりとか、自分らこんなことを勉強したということをもう一遍そこでこう確かめて、よしちょっと元気出そうかなっていう、そういう会ですね、やってるんです。
そのなんかテーマ何を話した講演をされるんですか今回。
講演はですね、年ごとにテーマを設定してまして、例えばですね、今年は、変わらないもの変わるものっていうテーマを一つこう立てるんですね、でそれで、大学の先生がそれのテーマに沿ってお話をすると、で特に、その年々にいろいろとねテーマがありますから、去年だったら赤澤先生講師でお願いしましたけど、人間は何を求めているのかっていうこういうテーマでちょっと大谷大学らしいテーマをこう出してるんです。で今年はすごく大学が変わっていく年でもあったんで、変わらないもの変わるものっていうことで、何が変わらないもので、何が変わってはいけないものかっていうのことをこう確かめていこうかなっていう会にこうしてるんですね。
この大学の、講演会夏季80校というのは、全国いろいろな支部で催されているということなんですけれども、今回は特に、ここの、大谷大学会場にする、山城支部というところのね、主催される講演会が今度あるということで、来ていただいておるんですけれども、今回山城支部で開催されるこの夏季80校のお話について、支部長の菅原さんから、今回どんなものにしようということとか、こういうことを感じていただけたらいいなというようなことなどありましたら、ちょっとお話伺えればと思うんですけれども、
はい山城支部というのは全国の同窓会の組織の中でも一番人数の多いところなんですよ、全国で、会員というのは 37,181 名おられるんですけれども、山城支部はそのうちの8,716 名おられるんです。非常な巨大組織でございまして、それがゆえに悩みがありますというのはやはり連絡を取るのが難しいという、まずこの方たちに全員にハガキを出すだけでも相当な費用がかかってしまいます、その辺のところが我々の一番の悩みなんですね、ですので、我々としては多くの人に来てほしいんですけれども、もう一般公開ということをメインにして、で、今回でも、京都新聞の街角欄というところに、今度9日の日にこの情報が載ります、そういう一般の方々にもたくさん来ていただいて、こういう講演会を開きたいなと思ってるんですね、その中で大谷大学の魅力が一般の方にも伝わると、で同窓会の人たちには、自分はこの大谷大学出てよかったなということが、確認できるような、そういうような会になればなと思っています。
ちょっと今日はラジオなんでわからないんですけれども、菅原さん今日はお寺さんの格好ですかね、
はい、
夏仕様ですね、はい、シースルーみたいな
初めて見るけど
和毛さんをかけて、
涼しそうですね。
これはもう見ただけです
やっぱ暑いんですかね。
暑いです。ですよ
通気性がね
悪そうですね、悪いです。
今回、そのテーマでお話しされるってことなんですけども、今回は、去年ね、僕講師させていただいたんです、山城支部の方は。で、気仙沼のね、から宮城県の方からね、ゲスト呼んで、震災後どんな風にね、地域づくりされてるのかというような話を一緒に対談したんですけども、今回は講師が、新しく学長になられた木越先生ということで、
そうですね、
はい、どんなお話していただけるんでしょうね。
そうですね、先生の、どういうんですかね、 大谷大学がもう、うん、古い歴史を持ってますよね、はい、でこの古い歴史の中でいろいろ変わってきています、はい、今大学も変わりつつありますね、はい、新しい校舎が教務官が、ね、今度9月から、うん、使われるようになってきます、うん、どんどんどんどん大谷大学が変わっています、はい、変わっていますけど変わらないものがずっとあるという、うん、そういう中身の話だと私は期待しています、
はい、期待
ではね、このラジオでもね、あのどんなんかね改めて告知しておこうと思いますが、イベントと日時のと場所をそのご案内しておきましょう。で、大谷大学、大谷大学同窓会山城支部主催講演会夏季80校開催日時は9月11日日曜日午後1時から午後2時30分まで。会場は大谷大学、講師は大谷大学学長木越康先生です。参加費および参加申し込みは不要です。当日直接会場までお越しください。本講演会に関するお問い合わせは大谷大学同窓会本部まで。電話番号京都 075-411-8124 075-411-8124 です。谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学同窓会山城支部支部長の菅原信明さん、大谷大学職員の藤谷憲孝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。スキマスイッチでガラナ。
それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは一件です。大谷大学主催2016年後期生涯学習講座をお知らせいたします。生涯学習講座は生きることは学ぶことをテーマに、大谷大学の研究領域を分かりやすく学ぶ使命講座と、大谷大学の研究領域を含めて深めていく開放セミナーの2種類があります。今期の使命講座では平家物語やシェイクスピアなどの文学の名作を味わう講座をはじめ、次の世に歌い継ぎたい歌を歌ったり、インド伝統の健康療法アーユルヴェーダに親しむなど多岐にわたります。また開放セミナーでは親鸞聖人の思想に対する理解を深めるほか、アジア社会の変遷と文教の関係などについて学ぶことができます。ご興味を持たれた方はまず資料請求をお願いいたします。お問い合わせは大谷大学教育研究支援課、電話番号京都 075-411-8161 075-411-8161 までお願いいたします。以上、大谷大学からのお知らせでした。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ今日はどうですか、どうでしたか、愛ちゃん
今日はそうですね、久しぶりのラジオ放送だったんで、はい、やっぱ緊張しますね、何回やっても。
確かに分かります
、はい、
赤澤先生はどうでしたか。
そうですね、なんか実はあの収録の前ね、はい、あの丸モザイクの殿村さんがね私緊張して全然喋れへんわって言ってたんですけど
結構喋っていただ
いて、ね、結構饒舌な感じで面白かったなと思います。
はい、
僕もそう思いましたよ。 あとやっぱりね、こう僕 先週やってるんですけど、うん、1週間空くとやっぱ緊張しますね、このラジオっていうのはどうしても、
ね、生放送がね、
あとはね今日面白かったのは後半に、まあ、大学の、ね、同窓会の話いろいろ聞いたんですけど、はい、結構愛ちゃんがなんか同窓会何やってるんですかって聞いてパーティーを連発してた
いやパーティーっていうそのカタカナがパーティー何するんやろうと思って、まあ、やっぱ同窓会でパーティーって何ってなります
ね。確かに 何っていうか、まあなんか食べたり飲んだりするんでしょ。
そうですね、
まあ、僕2回ぐらいね行ったことあるんですけど、はい、卒業式終わった後になんか大きいホテルで みんなでパーティーするんで、それが同窓会の入り口になるんで、まあ、皆さんもうちょっと先ですけども、
はい、同窓会まだ行ったことないんでね、
うん、僕もないんですよまだ同窓会、
う
ん、
ぜひねそういうのをまた楽しみに、はい、まずは現役生としての生活を謳歌してください、
まあ、ちゃんとね卒業しないとね始まらないですもんね。
そうですね、
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたが、今夜のお相手は西川龍斗と
西田愛と
赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。
さようなら。